本日の聖書箇所をお読みいたします。本日の聖書箇所はルカの福音書2章8節から20節です。新約聖書の110ページから111ページにあたります。ルカの福音書2章8節から20節お読みいたします。さて、その地方で羊飼いたちが野宿をしながら羊の群れの予番をしていた。すると主の使いたちが彼らのところに来て、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。御使いらは彼らに言った。恐れることはありません。見なさい、私はこの民全体に与えられる大きな喜びを告げ知らせます。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりました。この方こそ主キリストです。あなた方は布にくるまって貝場家に寝ている緑子を見つけます。それがあなた方のための印です。すると突然その御使いと一緒におびただしい数の天の軍勢が現れて神を賛美した。意図高きところに栄光が神にあるように、地の上で平和が御心にかなう人々にあるように。御使いたちが彼らから離れて天に帰ったとき、羊飼いたちは話し合った。さあ、ベツレヘムまで行って主が私たちに知らせてくださったこの出来事を見届けよう。そして急いで行ってマリアとヨセフと貝場家に寝ている緑子を探し当てた。それを目にして羊飼いたちはこの幼子について自分たちに告げられたことを知らせた。聞いた人々は皆羊飼いたちが話したことに驚いた。しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて御使いの話の通りだったので神を崇めて賛美しながら帰っていった。喜びのクリスマスと題して清川先生に説教を取り継いでいただきます。
クリスマスおめでとうございます。今日は賛美リーダーの、みんなですね、メンバーの賛美と、それから聖歌隊の賛美がありました。聖歌隊はどこで歌っているのかなとなりますけれども、3階の方で、バイオリンもオルガンもそしてメンバーもですね、3階の方で賛美しておりました。良い本当に賛美であったことも感謝いたします。今日はクリスマスそして礼拝ということで、この皆さんよくご存知のこのルカの福音書のクリスマスの出来事のところを読んでいただきました。クリスマスという日は大人にとっても子供にとっても嬉しい喜びの日である、そのことは言えると思います。街に流れるクリスマスの音楽を聴くと心は楽しくなる、あるいは教会やお店に飾られたクリスマスツリーなども見るとですね、それも嬉しくなる。また親たちは子供たちに買うプレゼント探しで忙しいわけですけれども、それもまた楽しく、子供たちもですね、プレゼントは何がもらえるのかなと心待ちにします。やはり大人にとっても子供にとっても喜びの日であるということは言えます。最初のクリスマスですけれども、イエス・キリストのお生まれになった日にも大きな喜びが当然ありました。イエス・キリストの誕生は世界にとっても大きな喜びの日でした。この日ですね、天使たちは羊飼いたちに告げるわけです。恐れることはありません。今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たのですと言いました。イエス・キリストの誕生がなぜ喜びなんだろうか、どのような喜びなんだろうか、そのことを今日の聖書のところから見てまいりたいと思います。特に2章の11節のところですが、今日ダビデの町で あなた方のために救い主がお生まれになりました、この方こそ主キリストですとあります。喜びの一つはこの待ちに臨んだゆえの喜びということがあります。待って待って、そして賛美に参りましたが、待ち望んで、そして祈り続けた中で与えられたキリストの誕生だから、本当に喜びがあるということでした。この2章の11節でも今日、ダビデの町で今日という言葉があります。まあ何でもない言葉と取れるわけですが、でも聖書を記しておいてにとってはやはり感慨深い今日という言葉でした。というのは人々は救い主の誕生を昔から待ち望んでいたということがありました。最初の人アダムとエバが罪を犯した時以来、人々はやはり人は罪に支配され、罪の結果としての死が人を支配もしました。それだけで終われば絶望しかないわけです。ですが神はその時に二人にアダムとエバに約束をされました。それはやがての日に救い主が生まれ、人を罪の中に誘惑したそのサタンを打ち砕くということ。それ以来人々はその約束の実現を待ち望んでいました。対抗説の礼拝においてもこの辺のところは取り上げた通りであるわけですね。そしてその後多くの預言者たちによって救い主がベツレヘムの町で生まれるということ、あるいはダビデの子孫から生まれるということなど、さらに詳しく語られることになったわけです。人々はそのような旧約聖書の救い主誕生の預言を知っていて、それを信じて、それこそ何千年と待ち望んでいたわけです。そんな人々にとっては救い主が生まれた今日という日、長く待ち望んだこの今日という日は大きな喜びの日であったわけです。まあ待つということはなかなか私たちにとっては苦手かもしれません。たった3分や4分5分でさえもなかなか待てない私たちであるわけですが、でも本当にですね、私たちが待ち望んでそれが与えられた時には喜びはひとしおであるかと思います。子供たちにとってもプレゼントが与えられること、願ってすぐに与えられることはもちろん嬉しいんでしょうが、でも特別な日を待ち望んで、誕生日なり、そしてクリスマスなり、お正月なり、そのプレゼントが与えられれば喜びはなお大きいものであったと思います。救い主の誕生、イエス・キリストの誕生は待ちに待って与えられたものだからこそ大きな喜びがありました。今日ダビデの町で、そして次に第二にはこの救い主の誕生のゆえに大きな喜びでした。この十一節で、今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになりましたとあります。救い主がお生まれになりました。どんなに待ち望んだプレゼントであったとしても、それがその人にとってあまり価値のないものなら必ずしも喜びとは言えないことがあるかと思います。例えばサッカーの大好きな少年にですね、可愛いお人形では何ともかわいそうなこともありますし、ママごとのですね、大好きな女の子に野球のバットでも、これまたどうかなとなります。私たちにとってどうなのかとなるわけですが、私たちにとって自分の欲しいと願っているものが必ずしも私たちに必要なものとは限らないわけです。私たちにとって欲しいものと必要なものとは違う、異なるということがあります。私たちにとって本当に大切な必要なもの、それが与えられる、そのことが喜びでもあるわけです。本当に必要なものは何なんだろうか。それはやはりここで救い主とあります。私たちを罪から、あるいはさまざまなものから救い出す救い主が、私たちにとってやはり大切なもの、必要なものでもあるわけです。 まあ、私たちは結構お金を求めます。確かにあれやこれや必要はありますし、いくらあっても足りないと感じることはあります。でもどんなに多くの富があったとしても、それが私たちを罪から救うということにはなってこないわけです。罪の許しは富を積んでも与えられるものではないわけです。クリスマスの日にイエス・キリストは救い主で生まれました。私たちを罪から救う救い主としてお生まれになったわけです。私たちはそれぞれ罪人であるわけです。それは人に言われなくても自分でよく分かっているというところもあります。でももちろんそんな私たちの足らないところ、あるいは罪深いところを人から指摘されると、やはり腹も立つかもしれません。そんな罪人であるわけですが、そのような私たちの罪を許し、そして永遠の命を与えるためにイエス・キリストは生まれ、そして十字架で死なれたわけです。私たちの罪の身代わりとして死なれ、私たちが受けるべき罪の裁きを代わりに受けてくださり、私たちは救われた。そのことのゆえにイエス・キリストの誕生は救い主の誕生であり、私たちにとって大きな喜びの日となるわけです。そして三つ目には、ここで私たちのためのクリスマスだから喜びということがあります。十一節で、今日ダビデの町であなた方のためにとあります。誰でもないあなた方のために救い主が生まれたというわけです。イエス・キリストは誰かのために2000年前生まれたとなるわけですが、クリスマスは教会で、あるいはミッションスクールで祝われるけれども、自分にはまあ関係ないと思っている人々も多くいるかもしれません。せいぜいクリスマスのさまざまな楽しさがあり、そして喜びがあるかもしれませんが、でも自分には直接関係ないとあります。ですがイエス・キリストの誕生、このクリスマスは誰のためでもなく、私たちのための、そして私のためのクリスマスであるわけです。クリスマスの出来事を人ごとのようにしか感じないかもしれませんが、自分には関係ないとか、あれはクリスチャンのためのものだ、自分には無縁のものというかもしれませんが、そうではないわけです。イエス・キリストは誰でもなく、あなた方のために、私のために、私の救い主としてお生まれになったということでした。私たちはやがてはこの最後の日には神の裁きの座に立たされます。そして誰でもなく自分の犯したそのさまざまな罪のゆえに裁かれます。たとえ親兄弟といえども代わりになることはできませんし、でもそんな私たちの身代わりとなられたのが神の子イエス・キリストであるわけです。キリストがその代価を払ってくださったゆえに、私たちがまさにこの救い主を受け入れ救われるということでした。誰のためでもなく、あなた方のために、私のためにのクリスマスでした。そしてさらに四つ目には、民全体の喜びだとあります。この十節のところで、今私はこの民全体のための素晴らしい喜びを知らせに来たと言います。民全体のため、イエス・キリストによる救いは私の救いというだけではなく、すべての人のためのものであるわけです。もちろんこの言葉を聞いた人々は、この民全体というのはユダヤ人たちのことであると考えたかもしれません。でも新約聖書の光に照らすならば、それはすべての人のことであるわけです。全世界のすべての人でした。確かにここではユダヤの羊飼いたちに語られました。ですがクリスマスの出来事においては、必ず登場するのが東の国の博士たちもいます。彼らはユダヤの人々ではない異邦人でした。ユダヤの人々にとっては外国人でした。ですが神は彼らも導いて 救い主イエス・キリストを礼拝する者として受け入れられたわけです。最初のクリスマス、本当にそれは羊飼いたち、そして東の国の博士たち、それは国を超えて、民全体を超えて、民を超えて、本当に全ての人の喜びでした。まあ、しばしばキリスト教信仰は外国の信仰だから、自分は仏教だという人もいました。でも考えれば仏教とて外国を通して日本に伝えられたものでした。学校の日本史などで学びます。まあ、私の時代などは仏教伝来、その意味はということで、その年代はですね、538年だと、まあ、そんな学びをしたこともあります。やはり外国から伝わったものでした。ですから、外国から伝わったものだから信じられないという理由は当たらないわけです。むしろ日本のように無宗教ですという方が、時には世界から見ればおかしなことにもなります。外国に入国するときに、以前などはよくその信仰について書き込む、そんなところもありました。キリスト教だ、仏教だ、イスラム教だと、そんなことがあって、必ずしも無宗教が誇りでもないわけです。確かに聖書の信仰は、キリスト教信仰はイスラエルから始まり、西回りとなってヨーロッパ、そしてアメリカと巡って、まあ、日本に来たかもしれません。特に、戦後はそうであったわけですが、ですがこのイエス・キリストによる救いは全ての人のものであるわけです。そのことのゆえに、このキリストの誕生は大きな喜びでした。そして最後は、このイエス、それはイエス・キリストが私たちの主であるからとあります。11節で、この方こそ主、キリストですとあります。主。私たちにとって人生の主、主なるもの、主人、それは何なのかと問われます。富だという人もいます。富こそ全てであり、自分を導くものだという人もいます。確かにお金は、富は大切です。決してないがしろにして良いというものでもないわけです。ですが、富が救いを与えてくれるものでもないし、また私たちの人生を本当にですね、豊かにするものでもないわけです。イエス・キリストは私たちの主としてお生まれになりました。私たちの人生を主として最善にベストへと導いてくださる方であるわけです。また私たちが道に迷うとき、そんなときにも人生の主であるイエス・キリストは聖書を通して私たちを最も良いところへと導いてくださる、そんな主であるということでした。このクリスマスの日、2章の10節11節、特に11節においては語られている言葉があります。本当にイエス・キリストが私たちの救い主として今日お生まれになった私たちの主である方、この方はですね、私たちがそれぞれ受け入れて本当に幸いな、そしてイエス・キリストと共にあるその人生をですね、歩んでいきたいと願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたは私たちを愛して、あなたの一人をイエス・キリストを救い主として私たちにお与えくださいました。そして私たちはこのイエス・キリストを本当に信じ受け入れ、私たちの人生の主として迎えるとき、あなたは確かに私たちを最善へと導いてくださる、本当に祝福に満ちた人生へと導いてくださることを信じ感謝をいたします。どうぞこのクリスマス、御前に座れたお一人一人の上にあなたからの豊かな祝福がありますように、感謝し、お委ねし、イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。